IC Wave。怠け者でも行動がしたい。イデオモーター効果にたどり着くまでと、それから。それらしい行動が考えに影響を与える。イデオモーター効果とは、プライム、言葉などの先行刺激によって、関連するものを認識しやすくなるだけではなく、行動までも変わってしまうという効果です。この効果は逆向きにも働き、それらしい行動をすることでも、関連する言葉を認識しやすくなり、観念。ここでは言葉に対する主観的な考えと定義させていただきます。が、活性化されます。しかし、この説明だけですと、なかなかイメージが湧かないと思います。そこで、私たちの日常生活を振り返ってみましょう。もしかしたら、心当たりがあるかもしれません。
体を動かしたくないなって思っていたけど、無理やり外で散歩をしていたら、すっきりして長い時間歩いていた。なんとなく憂鬱な気分だけど、音楽を聴きながら無理やり笑顔を作り踊っていたら楽しくなって、その後も長い時間ポジティブでいられた。部屋の掃除、面倒だけどやらなきゃな。あ、一日が終わっている。10分だけでも勉強しようとしたら、気づいたら1時間経っていた。
このような気分が後からついてくるような感覚には、イデオモーター効果の働きが関係しています。あの時、感じたことってこういうことだったんですかね。いわゆる乗ってくるその気の仕組みとは何なのでしょうか。行動にはやる気、モチベーションが必要だと思っていたけど、必ずしもそうではないのかも。イデオモーター効果のより細かな説明と、私たちの行動への理解と、それに役立てたいと思っている方はご覧になってみてください。連想から現実の体験へ。温泉、深呼吸。こういった言葉に接すると、私たちの頭の中では勝手に連想が始まります。お風呂が好きな方は、筋肉はどちらかといえば緊張よりかはリラックスしたような、少し呼吸が楽になったような気分になりませんか。これに自然、鳥の鳴き声、お湯の音、硫黄の匂いなどの言葉を付け加えると、より楽しめるかもしれませんね。この温泉、深呼吸という言葉に接したとき、どのようなことが起きているのでしょうか。1、温泉、深呼吸という言葉を見たり聞いたりする。2、私たちの温泉、深呼吸に関する記憶が呼び起こされる。3、その記憶に抱いた感情が湧き上がる。4、ほんのわずかかもしれないけれど、呼吸が楽になり力が抜ける。この言葉、記憶、感情、身体的反応の流れは連想活性化と呼ばれます。深呼吸は、例えばスピーチ前や試験当日のような緊張を和らげるためにするものと、リラックスできるような場面で勝手にしてしまうものと 2種類くらいあると思います。しかし温泉という言葉とセットにしたことによって、後者の方だと努力をするまでもなく区別することができます。この2つの言葉に対する瞬時の因果関係の形成は、連想活性化といわれるプロセスの中で行われます。感情によって身体的反応に現れれば、温泉、深呼吸に対する感情が強まり、温泉、深呼吸に対する記憶が蓄積されて、温泉、深呼吸という言葉に対する考えが強化されていく。この連想のパターンは連想一貫性と呼ばれます。連想活性化によって言葉、記憶、感情、身体的反応につながり、逆向きに戻りながら効果が強められて、パターンが一貫するように形成されれば連想一貫性になるということですね。一つの言葉、多くの観念。言葉だけでも体にまで影響を及ぼすことは分かりましたが、それは私たちがその言葉を頭の中でどう捉えているのかが関係しています。例えば、ペンを見たとき、ペンという言葉を見たとき、頭の中ではこの2文字だけではなく、他にも関連するような、書く、紙、黒、赤、インク、油性、水性、ゲルなどの言葉が存在したりします。普段からペン回しをしている人は、回すという主観的な言葉も頭の中にはあるかもしれません。さらには、意識的に捉えられない言葉も存在しています。心理学者は、これらを含め観念と呼び、ネットワークに浮かぶ濃度、接点と捉えています。そして、この広いネットワークが連想記憶と呼ばれるものです。連想記憶にある観念は別の観念とリンクしており、一つの観念が活性化されれば別の多くの観念を活性化し、また別の観念を、というふうに連鎖していくといいます。まるで宇宙の星と星が線で星座を形作っていくようなイメージが浮かんでくるようです。プライミング効果、それは答えに対するヒントなのか、それとも誘導なのか。観念の活性化が連鎖していくということは、言葉の連鎖とも言えるかもしれません。ここで私たちが事前にある言葉に接して穴埋め問題に取り組んだとします。そうすると、事前に接した言葉に関連した単語を答える確率が高まると言います。例、四角、椅子の四角に入る言葉は？と問題を出されたとします。その時に、冷たいという言葉を見せたらアイス、振るという言葉を見せたらダイス、炊くという言葉を見せたらライス、国という言葉を見せたらスイス、話すという言葉を見せたらボイスと、関連する答えが出やすくなります。このような先行刺激、プライムが後の処理に影響を与えるという効果をプライミング効果と言います。ある単語に接すると、それに関連した単語を思い出しやすくなり、認識しやすくなります。話すという言葉に接すると、頭の中の話すという観念が活性化し、それに関連したボイスという観念も活性化し、結果としてボイスと答える確率が高まったわけですね。 もちろん、そもそもボイスという単語自体を知らない場合や、最初からボイスという回答はしないと準備していたら、その限りではないです。さらに、ボイスという観念が活性化されれば、連想記憶の中にある別の観念も活性化されます。似たような単語、マイクなどの関連するもの、身近な人の声や好きな有名人の声などにも効果は弱まるけれど、反応しやすくなります。観念が活性化した結果、行動をする。イデオモーター効果とフロリダ効果。言葉に接することで、関連する言葉が想起しやすくなり、認識しやすくなる。といったことは、私にとっても、まあそうだろうな、と納得できる話でした。しかし、ある実験によって、言葉は無意識に、私たちの行動にまで影響を与えてしまうような力を持っていることが分かりました。イデオモーター効果、フロリダ効果とは。イデオモーター効果とは、プライムによって関連するものが認識しやすくなるだけではなく、行動までも変わってしまうという効果です。この実験から得た効果は、フロリダ効果として知られました。実験では、2つのグループに分けて、指定された単語を使い、文章作成をしてもらいました。しかし、これは表向きの実験です。1つのグループには、高齢者を連想させるような単語が用意されました。フロリダ、忘れっぽい、ごま塩、シワなど。その後、実験を終えたグループの移動時間を気づかれないように計測したのですが、この計測こそが本来の実験だったのです。すると、高齢者関連の単語を扱ったグループの移動時間が明らかに遅くなっていたという結果になったのです。それも自覚もないままに。これには2段階のプライミングが働いているといいます。1、高齢という単語が出ていなくても、作成用の単語だけで老人のプライムになり。2、老人という観念が老人らしい行動、遅歩きなどのプライムになりました。この2段階のプライミング現象をイデオモーター効果といいます。言葉から連想が始まり、実際の行動としてここまでの身体的反応に出ることにも驚きですが、さらにこの効果は逆向きにも働きます。その実験では、先ほどの実験を反転させたようなもので、遅く歩かせた被験者は、高齢に関する単語を認識しやすくなっていたのです。このような双方向性を調べる他の実験では、鉛筆を横向きに加えながら漫画を読むと満足度が上がる。眉を寄せながら事故などの衝撃的な写真を見ると強い感情反応を見せる。論説番組を聞きながら音質チェックをしてもらう。チェックをするサインとしてうなずく動作をさせると論説に賛成しやすくなる。といったものがありました。こういった暗示のようなことは少し受け入れることに抵抗があるかもしれませんが、これは身体的反応から観念が活性化された結果であり、人間の心理の仕組みの中の一つだとも言えます。しかし、もちろんと言うべきなのでしょうか。この効果が万人に当てはまるわけではなく、フロリダ効果の実験では、元から老人が嫌いという人には、この効果は働かないそうです。その場合、動作は逆に早くなるとのこと。これは、このようにはなりたくないというような、いわゆる反面教師のようなものに近いのかもしれませんね。 プライムが先か、行動が先か。ここまで、連想、観念、プライミング効果、イデオモーター効果などについてお話ししました。では、これらの話を私たちの行動などに生かすことはできるのでしょうか。私たちが行動するときを考えてみましょう。言葉などのプライムによって観念が活性化された結果として行動をしたのか、それとも行動がプライムになって観念が活性化されてまた行動をするようになるのか、もしくはそもそも違う原因かもしれませんが、行動を先行させることが繰り返しできるようになれば、その繰り返しの中で観念も活性化していく可能性もありますし、行動に慣れれば言葉などのプライムによって意識的に高めながら取り組むことも可能になっていきます。でもその行動にさえ取り組むことができないから悩んでいるというのが私でした。そんな私が観念を活性化するためにどのようなことを試しているのかを紹介したいと思います。必ずしも紹介するテクニックが皆さんに当てはまるわけではないと思いますので、自分なりにアレンジすることも必要です。まずはどんなテクニック、手段であろうと、その行動が実行できたか、繰り返すことができたか、継続できるかが重要だからです。イフゼンルール、プランニングで行動から観念を活性化させてみる。これはあらかじめ何を実行するのかを具体的に決めておくもので、習慣化のテクニックの中でも効果が高いと認められているものであり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。方法としては、もし X なら Y をするといった文法に状況や行動を当てはめます。スマホのメモ帳や紙のノート、行動さえできるなら頭の中だけでもいいのかもしれません。単発で試すのはもちろん、これを組み合わせながら、いわゆるルーティーンの形成にも役立てると思います。例、散歩の場合、もし、X、朝目が覚めたら、 Y、 カーテンと窓を開け、帽子をかぶり、家の周りを散歩しながら目を覚まさせる。筋トレの場合、もし X、 散歩から帰ったら、 Y、 コーヒーを飲み、動的ストレッチで準備運動をして、腹筋、胸筋、下半身の自重トレーニングをする。ブログの場合、もし X、 筋トレが終わったら、 Y、 1時間ブログ関連の作業をする。例では少し簡単な文章の設定だと思いますが、効果を高めたい場合はより詳細に具体的に設定するといいかもしれません。
散歩の場合、もし X、 まだみんなが寝ている時間であろう朝5時くらいに目が覚めたら、 Y、 カーテンと窓を開け、朝日を見て自分の体と細胞に一日が始まったと伝達させ、ベッドの横にある帽子を右手で手に取りかぶり、部屋のドアを開け、今日の外の空気はどうだろう、遠くの山は見えるかな、変わった鳥はいるだろうか、と漠然と思いながら玄関から外に出て、左回りに胸を張りながら道を歩いていく。
と、ここまでする必要はないかもしれませんが、ポイントは何をすればいいのかわからないといったことを減らし、何よりもそれらしい動きをすることが重要だと思います。筋トレ、運動をすると設定するなら、次は、 というのをなくすためにメニューを腹筋20回、ニートゥーチェスト20回、バイシクルクランチ20回、プランク30秒、ダイヤモンドプッシュアップ20回、ワイドプッシュアップ20回、これらを2セットのように事前に決めておくのをおすすめします。さて、このイフゼンルールプランニングによって取り組むことができたとすれば、それはそれらしい動きというものを実行したことになります。それらしい動きがプライムになり、観念を活性化し、繰り返していくことで習慣になる。科学的根拠はありませんが、イデオモーター効果の逆向きとイフゼンルールプランニングにはそういったつながりがあるのではと感じました。行動に取り組みたいときには観念を活性化させる必要があると思うのですが、イフゼンルールプランニングによって自らにそれらしい行動を具体的に指示することで、余計なことを考える余地を与えず、観念を活性化させていく狙いもあるように思います。3から始めるヘミングウェイ方式。ヘミングウェイ方式は目標を量・時間と2つに設定するテクニックとして知られています。どちらかを達成することで自分を責めるというのを低減する効果があります。失敗に対する考え方は当サイトでも紹介しているバックアッププラン、プラン B に近いかもしれませんね。継続することが苦手な方は自分でも笑っちゃうくらいの少ない量と少ない時間を目標に設定するのをおすすめします。それは量か時間をクリアして、その先の継続というものをクリアし続けることが大切だと思うからです。私はというと根っからの怠け者なので、運動でヘミングウェイ方式を最初取り入れた時は、スクワット3回するか1分間の直立不動を実行するという設定から試していきました。調子がいい時ならスクワット50、100回はできるかもしれない。けれど人間には日々の気分や疲労度の浮き沈みがあります。最大回数より最小回数を基準にすれば、最小を積み重ねることで日々底上げしていくことも可能になります。そして気づいたのが、実際に実行するとスクワットが3回で終わることはほぼないです。3回目を終わる頃にはイデオモーター効果が発動され、観念が活性化されるのか、キリのいい10、20、30回まではやろうという心理になったりします。もちろん3回でも毎日のように達成していければ、それは立派な運動習慣だと思います。この時点で量の目標はクリアしたことになりますが、もう一つのポイントは日常的に。1分間の直立不動もほぼ実行することがない。皆さんは部屋の中では普段いかがお過ごしですか？私の場合、椅子に座ったり、ベッドに横になったり、立つといえばスマホなどを触ったり、身支度の時にするといった具合です。1分間の直立不動は客観的にシュールな絵になりかねないので、それはそれでおかしくていいと思っているのですが、真顔で直立不動するくらいなら3回くらいスクワットした方がいいという気持ちになります。もしそれでもスクワットができない場合でも、この直立不動は捉え方次第で意味のあることに変えれます。それは昨今さまざまな研究でもストレス解消やリラックス効果、集中力向上の効果があると言われるボディースキャン瞑想としても置き換えることが可能になります。ボディースキャンは基本的には横になったり椅子に座りながらするのですが、私は立った状態でも効果を実感することができました。ここでは簡単な説明になりますが、私のボディースキャンのやり方は、 1、背筋を伸ばし、胸を張り、目を閉じ、深呼吸を数回する。2、各体の部位に意識を向け、それぞれ力を抜くようにしていきます。例、頭、目、こめかみ、口、舌、首、肩、右手、左手、両手、胸、腹、背中、臀部、右足、左足、両足。この順番は逆でもいいと思いますし、手足から入る方もいます。意識を向けやすいため。さらに、部位を細かく分けたり、調整したりします。3、力を抜く際に頭の中で頭の力が抜ける、頭の重さを感じる、などと思い浮かべます。普段考えたりしている時の声を発しない言語をインナースピーチと言います。4、インナースピーチを発しながら各部位に意識を集中している時でも別のイメージに注意力が引っ張られることがあります。例えば、今日起きた出来事や、過去の思い出や嫌なこと、食事のメニューや仕事のことです。それらの音や映像や匂いや感触が思い浮かんだ時に、自分の意識を体に戻します。実際に頭の中で、意識がそれてた、戻ろう。と発してもいいかもしれません。5、最後は数回深呼吸をします。この時も意識は呼吸に向けます。お腹を膨らませながら息を吸うとパンパンになります。しかし、そこで胸を膨らませながら息をさらに吸います。2段階に分けて吸うイメージです。すると、もうこれ以上ないくらいパンパンになります。次に息を数秒止めます。無理のない範囲で。そして呼吸筋の力を抜くイメージや足の裏に意識を向けながら息を吐きます。6、ゆっくりと目を開けて各部位をゆっくり動かしたり少しずつ力を入れたりします。以上が私の場合でのボディスキャンでした。スクワット3回、おわ1分間の直立不動と、あまりに簡単な設定にしたのは、観念が活性化していない状態、やる気と呼ばれるものがない状態、無意識でもそれらしい行動への導入のためです。説明したのはあくまでも私が試していることの一例ですが、このヘミングウェイ方式は、イフゼンドゥールプランニングと組み合わせるのがおすすめです。自分というもう一人を責めずに、一緒に考える。これまで、プライミング効果と行動を照らし合わせながら説明させていただきました。もしかしたら、活性化された観念こそが、やる気の正体というものに、近いのではないかというのが現在の私個人の考えです。もちろん一般的な定義やモチベーション、動機づけ、その他科学的見解は別にあり、この先この考えが変化していくかもしれません。しかし、抽象的とも捉えられるやる気というものを仮の前提でも考えて試していくのは楽しいことだと思います。そういった観念をベースにした場合、観念が先か、行動が先か、観念を活性化させるためには、結局行動をしなくてはいけない。けれど、そんな気分になれなくて、自分というもう一人を責めたり、周りからも責められた経験をされた方はいると思います。しかし、行動への入り口は 一つではありません。やる気がある場合の入り口が塞がっているなら、やる気がない場合の入り口を作るというのも一つの手段です。そして実行できなかったら自分を責めるのではなく、対策をするという視点にシフトしましょう。自分を責めて、それがプライムになることで、どんな観念が活性化されるのか。私たちは、自分や他者への攻撃という観念や行動を活性化したいわけではないはずです。対策の参考例として、朝に決めていた習慣ができなかった場合は、まずは何が問題だったかな、などと問いかけ、前日の夜のことを振り返ります。すると、1、動画を見始めたら止まらなくなった。2、横になったのはいいけど、仕事の考え事や過去の嫌なことが思い浮かんで寝つけなかった、などの問題が洗い出されていきます。そして、なるほど、じゃあこれらの問題をクリアするには、と踏み込みます。1の場合の対策は A と B と2つあります。 A、 主な2つの人間の性質を知って、ドラマ、アニメ、続きが気になるような動画、本を見ないように工夫する。1つ目がツァイガルニク効果というものがあります。これは人間は未完了なものが気になってしまう性質があります。ストーリーがいいところで終わってしまうと、もう一話だけとなってしまいますよね。二つ目がユニットバイアスと言われるものです。人間は完了することを好む傾向があります。あればあるだけ食べる、使うというようなバイアスです。器に入った食べ物を残さず食べる、仕事を残して帰りたくない、残業可能な時間いっぱい使ってしまう、ゲームのクエストを全部達成したくなる、ワンクール、ツークールのドラマやアニメをまとめて見たくなる。こういった効果を知ることで、自分が特別誘惑に弱いわけではなく、人間の性質として備わっているものなんだと冷静に考えられるような二次的な効果もあるように思います。 B、 慣れ親しんだ動画や本でも夜更かししてしまったときは、早くに横になり、オーディオブックやラジオや自然音などの聴覚情報のみにする。そして2の場合の対策はボディースキャンをしてみる。横になりボディースキャンを行うことで、寝ている人らしい状態になるので、睡眠に関連する観念を活性化させることが狙いです。しかし逆にすっきりしてしまって目が冴えてしまうことも考えられます。そんな時は翌日の習慣をフライングして実行する。このように失敗しながらも、自分を責める前にまずは、ではどうすればできるかなと考えることが大切だと思います。まとめ。ここまでのまとめです。言葉だけでも連想が勝手に始まり、わずかなレベルですが体にも影響を及ぼしています。連想活性化は、言葉、記憶、感情、身体的反応の流れで行われます。このプロセスの中で因果関係の形成もされます。連想一貫性は、身体的反応に現れると、逆向きに戻りながらそれぞれの効果が強められ、統一されたパターンを生み出します。観念は言葉などに抱く主観的な考えであり、意識的には捉えられないものも存在しています。また、心理学者は観念を人間の中にあるネットワーク、連想記憶に浮かぶ濃度、接点と捉えています。 観念は別の観念とリンクしており、一つが活性化されると別の多くの観念も活性化するといったように連鎖していきます。プライミング効果は先行刺激プライムがその後の処理に影響を与えるという効果です。穴埋め問題では、事前にある単語に接するとその単語に関連した回答をする確率が高まったりします。フロリダ効果とは、実験で得た効果の名称であり、高齢者を間接的に連想するような文章作成問題に取り組んでもらった後、実際に高齢者のように移動速度が遅くなってしまうといったものです。フロリダ効果には2段階のプライミング現象が働いています。 1. 高齢という単語が出ていなくても作成用の単語だけで老人のプライムになり、 2. 老人という観念が老人らしい行動、遅歩きなどのプライムになりました。イデオモーター効果はこの2段階のプライミング現象に名称をつけたものです。イデオモーター効果は逆向きにも働き、それらしい行動をすることでも観念は活性化し、それに関連した言葉などを認識しやすくなります。逆向きのイデオモーター効果は私たちの行動にも取り入れることができます。それらしい行動をするためにはイフゼンルール、プランニングが有効です。イフゼンルール、プランニングはもし X をしたら Y をするといった文法を事前に用意して実行します。この時より具体的に明確に設定すると有効です。ヘミングウェイ方式は目標を量、時間と2つに設定する方法です。その行動を継続させたい場合は、これくらいならできそうという最小値を基準にして、調子の上がらない日でも実行できるようにしましょう。もちろん健康優先で、無理のない範囲で休養はしっかりしましょう。直立不動もボディスキャンに置き換えて、ストレス解消や集中力を高めるのに活用することもできます。イフゼンルールプランニングとヘミングウェイ方式を組み合わせながら試してみましょう。自分を責めずに対策を考えましょう。実行できなかった時も過去の行動を遡り、日々対策を練り直していきましょう。最後に、今回はファスト&スローの連想からイデオモーター効果までの学んだことを日常生活に役立てることはできるのかなという視点から考えさせていただきました。この他にも実際の知識などを実践し、皆さんに情報を発信していけたらと思います。ご覧いただきありがとうございました。参考文献、ダニエル・カーネマン、2012、ファスト&スロー、ジョー。村井明子役、早川書房。